田区情報コーナー、いきいき北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは本日のゲストの方に自己紹介からスタートしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、はじめまして。私は京都市北区役所健康長寿推進課で主に感染症対策を担当している保健師の岡田と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
岡田さん、今のゲストのリスナーの皆さんには初めましてとご挨拶いただきましたけれども、私とはね、すでに一度お会いしてますよね。
そうでしたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、今日はどういうお話を聞かせていただけますか？
はい、毎年9月24日から30日は結核予防週間というものになっておりまして、
はい、
これにちなんで本日は結核のお話をさせていただきたいと思います。
なるほど。なんか結核というとちょっと怖いイメージがあるんですけれども、でも結核って今もあるんですかっていうぐらい、なんか過去の病気のような印象があるんですけれども、今もこれって多いんですか？
そうですね、日本では1950年代まで結核は亡国病と恐れられて死亡原因の第1位でしたが、医療や生活水準の向上により今は薬を飲めば治る病気になりました。それでも結核にかかる方は今なお多く、昨年に日本で結核を発病した方はおよそ1万4000人
今でもそんなにたくさん、は
い、そうなんです。さらに結核でお亡くなりになった方がおよそ2000人いらっしゃいます。
そんなに、
はい、
すごいですね。
はい、この死亡数は感染症によるものとしては、はい、新型コロナウイルス感染症、
はい、
それから、感染性胃腸炎、ノロウイルスとかそういったものですね、
はい、
に次いで3番目になっています。
結核がそんなところまで上がってきてるんですか？
はい、
そ
う
なん
です。この、ね、21世紀においても、結核は決して過去の病気ではなく現在も主要な感染症の一つになっています。世界のお話をしますと、
はい、
世界では結核は死亡原因のトップ10の一つであり、
はい、
単一の感染症としては HIV、エイズを超えて一番多い最多になっています。世界の人口の約4分の1にあたる17億人が結核に感染しており、
はい、
そのうち年間1000万人が新たに発病し、140万人もの方が結核によってお亡くなりになっていると推定されています。
そんなにたくさんの方が、なんかちょっと驚きなんですけれども。
そうですよね。
なんか結核ってどうしてこんなに忘れてしまってたんだろうっていうくらい、すごい数ですよね。
そうなんです、すごい数なんです。
でも日本でも世界でもこうやってたくさんの方が感染して亡くなっているということは、かなり病気としては強い病気、強いというのか、どんな病気なのかなって気になりだしたんですけれども。
そうですね、ありがとうございます。結核というのは結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。
はい、
最初は風邪に似た症状で始まり、具体的には痰の絡む咳、微熱、体のだるさ、体重減少、食欲がない、寝汗などの症状が見られますが、どれも結核特有の症状というわけではなく、早期には目立たないことも多いため、特にご高齢の方では気がつかないうちに進行してしまうことがあります。咳や痰が2週間以上続く場合や、微熱や体のだるさが続く場合には結核の可能性も疑って医療機関へ相談いただきたいです。
なるほど。でも確かに 痰の絡む咳って普通に風邪の時でもこういうのありますよね。
そうですね。
で、微熱はそれこそちょっと疲れただけでも出る方もね、いらっしゃるし、いや本当わかんないですよね、これではね。
そうなんです。結核だから、結核でだけ見られる症状というわけではないところが、非常に判断を難しくしているというところはあると思います。
なるほど。なんか早期発見のためにはやっぱり早めに普段見てもらっている主治医の先生のところに相談に行ったり、まあ、基本的なことではあるかと思うんですけれども、常に予防するような感覚で過ごしていかないといけないわけですよね。
そうですね。
ちなみに結核っていうのは感染力はかなり強いんですか？
そうですね。結核は、菌を出している結核患者さんの咳やくしゃみなどのしぶきと一緒に結核菌が空気中に飛び散って、はい、それを周りの人が吸い込むことで人から人へ感染します。これを空気感染と言いまして、
はい、
今世の中を一番騒がせている新型コロナの対策で言われるソーシャルディスタンス、間隔を空けるということだけでは防ぎきれず、
はい、
同じ空間であればある程度距離が離れていても、この空気感染の場合は感染する可能性があります、
ということはですね、新型コロナウイルスよりも感染しやすい可能性が高いわけですよね。
で、一概には今言えない部分があるのですが、はい、その飛沫感染とはまた違った特徴を持っている、空間を共有していれば、知らないうちにこう感染する可能性が、あるという病気になります。
空気感染だったんですね。知らなかったです。
そうなんです。空気感染をする病気というのは非常に限られていて、とても珍しいんですよね。
そうなんですか。
はい、ただ、手を握るであるとか、
はい、
同じ食器を使用するなど、そういった環境面から感染することはないというふうに言われています。
例えば結核菌を拝菌している方が使った、はい、お箸をそのまま使っても大丈夫なんですか？
そうですね。ちょっとそのケースはちょっと場合によっては絶対にないですとまでは言えないのですが、少なくともその、公共の場所ですね。で、一般的にこう触れ合う中での感染というのは、物を介しての感染というのは心配はいらないですね。
そうなんですね。
はい、
うわ、なんかこの数十年後に発病するかもしれないというそういう病気でもあるわけですよね。
そうなんです。結核も感染してもすべての方が結核を発病するわけではありません、健康な方であれば免疫の働きによって結核菌を抑え込むことができます、で、ただ、抑え込まれたその結核菌というのは死んでしまったわけではなくて、いわゆる冬眠をしているような状態です。で、加齢や病気などによって免疫力が落ちたときに冬眠していた結核菌が再び活動を始めると、感染をされてから数年後、数十年後にでも発病することがあります。この部分が他の感染症と大きく異なる点です。
そういう形でその数十年後とかに出てくるわけですね。ということはいつ誰が感染しているかもすぐには分からない可能性があるわけですよね。
そうですね。日本では昔、非常に結核が多かった時代がありましたので、年齢の高い方ほど、すでに感染されている方が、一定割合いらっしゃるというふうには言われています。ただ、ほとんどの方が生涯発病されることはなく過ごされるんですけれども、その中でやはりお年を召して体力が落ちたとき、
はい、
他の病気にかかられたときに、それをきっかけに発病してくる、そういった発病の仕方が今は一番多いと言われています。
なるほど。じゃあもう本当に免疫力を落とさないように健康を維持していくということが一番大切なんですね。
そうですね。
何か他に結核を予防することはできるんですか？
はい、健康的な生活で免疫力を高めることが予防につながります。
はい、
具体的には適度な運動、 十分な睡眠、
はい、
とバランスの良い食事と、タバコを吸わない、定期検診を受けるなどです。感染や発病をしても早く見つけることで重症化を防ぎ、周囲への感染予防にもつながります。
なるほど。
また抵抗力の弱い赤ちゃんは結核に感染すると重症化しやすいと言われていまして、予防には BCG ワクチンの接種が有効です。
これって、はい、私たちも赤ちゃんの頃って受けたような気がするんですけど、まあ、受けた記憶というか受けたよっていう話は聞いたんですけれども、そういうみんなが受けるものですよね。
そうですね、いわゆるハンコ注射と言われているものでして、中には跡が残っているよという方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
と今はちょっとね、時期によってこう接種時期が変わったりはしているのですが、今現在はと生後5ヶ月から8ヶ月の間に、接種をすることが一番望ましいと言われているんですけれども、
はい、
1歳までには打っていただきたいというところで、と京都市と提携している協力医療機関の方で、1歳までには接種をしていただくようにお願いしたいと思います。
なるほど。そうハンコ注射思い出しました、
はい、
で私も多分肩が残ってるんですよね。でこれって結核予防のための注射だったんですね。
そこが意外と知られていなかったり、はい、そうだったんですねというふうに言われることが割とありますね。
ねえ、ちなみにね、その結核に例えば感染しましたで発病してしまったという場合は治せるんですか？
はい、結核と診断されても6ヶ月から9ヶ月間毎日複数の薬をきちんと飲めば治すことができます。
長いですね。
そうなんです、ね、はい、その期間がね、すごく長いんです、
ね、
でしかし、症状が消えたからと途中で服薬をやめてしまうと完全に治りきらず、菌が薬に対する抵抗力をつけて、薬が効かない薬剤耐性菌を作り出してしまう危険性があります。
怖いですね。勝手にやめちゃダメってことですね。
そうなんです。で、全ての患者さんが確実に治療を受けられるように医療機関や保健所が連携して服薬支援を行っており、京都市保健所でも力を入れて取り組んでいます。
なるほど。毎日結核にかかったとしても薬をきちんと飲めば治るということであれば、ある意味安心ですけれども、ただこの、ね、ご年配の方の場合、薬を飲むのを忘れてしまったりとか、結構ね、もう元気になったからいいやってやめてしまうと、それはダメだっていうことですね。
そうなんです。自己判断でやめてしまうというのが一番良くないことになりますね。
なるほど。ね、でもやっぱりその、ね、なってしまったら嫌ですけれども、ならないために維持していく、健康を維持していく、であとやっぱりちょっと調子が変だなという時はやはり早めに見てもらう。
はい、そうです。何より大切なのが早期発見、早期治療です。で現在日本の結核患者さんは高齢化が進んでおり、結核と診断された方の約7割が65歳以上の方です。特にご高齢の方は自覚症状が出にくいことが多いため、症状がなくても毎年胸のレントゲン写真を撮る胸部 X 線検査を受けていただき、早期発見につなげていただくことが非常に重要です。
なるほど。北区では区民の方が胸部 X 線検査を受ける機会っていうのはあるんですか？
はい、北区役所では市内にお住まいの40歳以上の方を対象に胸部結核肺がん検診として胸部 X 線検査を行っています。実施日は毎月第2、第4金曜日の9時から11時です。今年度からは新型コロナウイルス感染症対策のため事前予約制を導入しました、
はい、
北区役所の13番窓口健康長寿推進担当でご予約ください、
はい、
ご予約お問い合わせの電話番号は075-432-1438、075-432-1438です、
はい、
また区役所での検診以外にも学校や職場等の定期健康診断を受ける機会のある方は そういった機会にぜひ胸部 X 線検査を受けていただきたいですね。
そうですよね。なんかなんとなく受けていた検査ですけれども、とても大切な検査だったんですね。
はい、
そっか。いや、まさかこんなにたくさんの結核患者さんがこうしていらっしゃったなんて全然知らなかったですし、結核のという病気がそういう病気だったんだっていうことも今日ちょっと初めて詳しくお聞きすることができました。いや、本日は北区役所の岡田さんから結核に関するお話を聞いてまいりました。今どうしても新型コロナウイルス感染症が先に来てしまいますし、でもこれって同じ呼吸器系の感染症なんですよね。ということは結核も絶対に忘れてはいけない存在ということがよくわかりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
新型コロナウイルスの流行により私たちの生活様式は一変しました。マスクの着用、ソーシャルディスタンスと感染症対策に有効な習慣が定着する一方で、外出の自粛などにより検診や医療機関の受診控えによる結核患者の見逃しも懸念されています。結核予防習慣をきっかけに結核に対する正しい知識を身につけ、結核予防に役立てていただければと思います。
はい、ありがとうございます。いや、今日は、ね、なんか結核と聞くとちょっと怖い感じもしたんですけれども、やはりしっかり知って、きちんと対策を取っていかないといけないということで、結核について詳しくお話しいただきました。北区役所健康長寿推進課保健師でいらっしゃいます岡田七重さんにご出演いただきました。岡田さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。